おはようございます。高原豪一郎です。中国最古の詩集に詩経という本があります。中国に昔から伝わる3000以上の詩の中から孔子が305の詩を選んで編纂したものです。この本の中にこんな意味の詩があるんですね。はじめは良いことが多い、だけど終わりは滅多に良いことはない。これが人生じゃないかって言うんですよね。出会った時には運命の人だと確信して愛情ピークで結婚するけど、だんだん冷えていく夫婦。誕生の時には大喜びで幸せの絶頂で愛したけど、最後には口も聞かなくなる親子。これぞ親友だと思って最高の出会いで感激いっぱいでスタートしたけど、長く付き合っていくうちに見えてくるどうしようもない他人の欠点。詩経の作者は希望で始まって失望で終わる例を嫌というほど経験してきたようです。しかし、何と言っても人生を重くしているのは、人生の一番最後に控えているのが死という現実だということです。井上敦史という作家はこんな文章を残しているんですね。彼が58歳になった時のエッセイです。父が丈夫でいた時、私は一度も自分の死を考えたことはなかった。あれだけ小説の中で死について書いていながら、自分の死については考えたことがなかった。ところが父に死なれてみて、急に父というついたてがふっと取り去られたら、その先に自分の死の海面が見えた。風が死の海から吹いてくるって言うんです。あれだけ感性の鋭い作家が、50代の終わりまで自分の死を本当に考えたことはなかった。そして考え出した時、立然としたって言うんです。なぜでしょう。解決がないからです。もし死が解決不能の問題とするなら、人生は重いですね。なぜなら、一番嫌なものが一番最後に控えているのが人生だということになるからです。しかし聖書はこの死の問題について、解決を与える神様の答えです。いや、すでに解決済みであるということの宣言なんです。聖書にこう書いてあります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。私たちが死に対して恐れを抱くのはなぜでしょうか。それは死んだ後どこへ行くのかわからない。自分の魂に何が起こるのか、私の魂はどうなるのかがわからないからです。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると語っています。人間は罪を持ったまま死ねば裁きを受けることが定まっているというんです。そして死を目の前にしたとき、決してパーフェクトとは言えない人生から、人の心は裁きを本能的に連想しておののくのではないでしょうか。しかしキリストは死から死後の裁きという棘を引き抜いてしまった方なんです。ある家族が自動車に乗って夏山にピクニックに出かけました。山の新鮮な空気の下でバーベキューを楽しんで下山に向かいました。すると、どこから迷い込んできたのか、車の中に一匹のスズメバチがおったんです。狭い車内をブンブンブンブン飛び回るスズメバチ。一家は車の中でパニックです。窓を全開で開けるんですが、人間の慌てふためきに蜂の方も興奮してしまい、外へ出るどころか攻撃態勢を取るんです。お父さんは後続車の続く一本道で止めるに止められず困っていましたが、やがてきっぱりと言いました。みんな、怖がることはない。この蜂は何の害も君たちに与えないよ。なぜならこの蜂には毒針がないからだ。毒針のない蜂なんて、ちょっと大きめのハエと一緒だよ。ブンブン飛んでるだけで、みんなに危害を与える力は、まるでないんだ。でもお父さん、どうして毒針がないってわかるの？するとお父さん言いました。毒針は お父さんの腕に刺さってるからだ。お父さんはさっき刺されたんだよ。油汗を流しながら、そして痛みをこらえながら、子供たちに安全宣言をしたんです。これと同じことをキリストはしてくださったのです。すべての人間が死後に受けるはずやった死の裁きという棘は、死からすでに引き抜かれています。それは十字架にかかったキリストの中に打ち込まれたのです。キリストは罪の棘もろとも死に沈み込み、三日目に復活を果たし、罪と死を葬り去ったあなたのための救い主なのです。先日、夏のコンサートでバッハを聴きに行きました。クラシックの源流のような人ですね。彼が残した音楽は神への感謝、キリストへの賛美に溢れています。ところでバッハの生きた時代とはどのような時代だったかご存知でしょうか。死が色濃く日常生活の中に入り込んでいた時代でありました。実は彼のお父さんの時代、ドイツは30年戦争を戦っていたのです。誰と戦ったと思いますか？ドイツ人同士で殺し合いしたんです。しかも30年間にわたってです。30年って、これは太平洋戦争の7倍の長さです。もう国中が荒れ果て、やがてペストという伝染病が猛威を振るい、人口が5分の1に激減してしまいます。バッハが9歳の時、お母さんが亡くなり、10歳の時は父を亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は、上にいた4人の兄弟たちを皆亡くします。13年間連れ添った奥さんも先に亡くなります。再婚した妻と前妻との仲から、21人もの子供が与えられましたが、そのうち11人はバッハより先に亡くなりました。親にとって自分より先に子供が死ぬことほど辛いことはないでしょう。ところがバッハは10人以上もの子供を亡くしたのです。バッハの一生はかけがえのない人を次から次へと亡くしていくことの連続です。ところで、もしあなたにとってこの上もなく大切な人が亡くなるということが20年間続いたら、あなたはどんな人生観になりますか？神はなんと厳しい方かと怒りますか？あるいは、私の一生は何かに呪われてるんじゃないだろうか？私は何かにたたられてるんじゃないだろうか？因縁や先祖や前世の呪いが降りてきてるんではないのかと思い込み、お祓いをやったり、スピリチュアルカウンセラーに相談に行くんでありませんか？そしてその呪いに怯えて締め付けられるような人生になるのではありませんか？しかしバッハは作品の中で、神への恨み、つらみ、たたりや呪いに縛られた苦悩が一切なかった人なのです。音楽は彼にとって神への捧げ物でした。彼は神を大いに喜び続けたのです。どうしてこれほど死に見舞われ続けながら屈折しなかったんでしょう。それは、神が決して私を呪うことはありえないと信じていたからです。自分は確かに罪も欠点もある人間だけど、その自分に対する罪の刑罰は、ことごとく十字架のイエス・キリストが引き受けてくださった以上、私に残されているのはもはや、神の愛だけだと信じることができたのです。私の家はマンションです。3階の部屋に5人で生活してます。あんまり狭いんで最近2階にワンルームを借りて私の書斎にしました。同じ建物の真下にある部屋で歩いて10秒足らずのところです。ところが私がそこへ行くとき子供たちは行ってらっしゃいって言うんですね。それで私も行ってきますと言って別れます。その別れの挨拶は微塵も暗さがありません。何しろたった10秒の隔たりでしかないからです。クリスチャンにとって死というのは天国という永遠の住まいへの引っ越しです。そこは永遠の別れの場所ではありません。必ず自分も行ける再会の国なのです。キリストは死の意味すらも 別れから再会の意味に変えてしまわれたのです。どうぞあなたも死の棘を引き抜いたキリストを救い主として信じてください。